企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 281A 東証グロース上場インフォメティス代表取締役社長ただの太郎さんにお越しいただいています。ただのさん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
インフォメティスは東京都港区芝公園に本社があります。リアルタイムに取得したエネルギー関連データを独自の最先端 AI で分析、解析し、それにより導き出したデータの潜在価値をエネルギーの超効率利用とカーボンニュートラルに貢献させる革新的なソリューションを開発、提供している企業です。それでは、ただのさんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
とても難しい言葉で、説明すると多くの方々は分かりづらい事業だと思っています。また電力というものもですね、皆さん無意識に使っているものでなかなか意識しづらいものだと思っています。その電力データをですね、 AI で料理して社会に役立てるってことをやっている企業なんですけれども、簡単に背景を説明しますと、脱炭素に貢献といって再エネですね、再生可能エネルギーの普及が社会で求められているんですけれども、その普及のためにはですね、実は消費側、電力の消費側の協力というか変容というか変化もですね、求められる時代になっています。そこに貢献する企業だと理解いただければと思います。
ありがとうございます。また事業内容を後ほどじっくりと伺っていきたいと思います。まずはただのさんの自己紹介を兼ねて、しばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではただのさん、生年月日を教えてください。
1968年5月15日生まれです。
現在おいくつでしょうか。
56歳になります。
子供の頃を振り返って、何かスポーツなされていたんでしょうか。
そうですね、少年時代は野球に打ち込んでおりました。
はい、
実はですね、高校受験に失敗しまして、
はい、
中学の時に野球に打ち込んでいたからだと親父に責められてですね親父が許してくれなくて、高校は部活やれなかったんです。
あ、そうでしたか。はい、そうしますと、これまで打ち込んでいたものを失ってしまうと、また次に何か熱中されるものというのも見つかったのでしょうか。
そうですよね。バンドをやっちゃったんですよね。
あ、
学生時代は当時、イカスバンド天国。
イカ天ですよね。はい。
に、出させていただいたりして、それが、いわゆる、思い出の大きなところです
ね。タマとかめっちゃ有名ですよね。
そうですね。ちょうどタマさんがですね、5週連続チャンピオンになる週に。
一番辛い週じゃないですか。
その週に出てたんですね。
それ勝てないですよ、
ね。しかもその週にマルコシアスバンプっていうですね、すごい、その後のイカ天キングになって、はい、重なっていて、はい、すごい週だったんですよ。
でも、目立つ週ではありますね。
そうですね。この話すると皆さん覚えてくださっていて、うん、あの週にいたのねっていう話になりますね。そうですよね。
将来についてはどのようにお考えだったのでしょうか。
いや、正直あの当時というのは、学生は大いに遊んで幅広い選択肢が得られるような企業に就職してっていうのが多分主流だったので、
はい、
僕も多分に漏れず、ある意味ソニーという会社を選んだんですけれども、そこも楽しそうな会社だなぐらいでしか考えてなかったですよね、その当時は。
当時はそのソニーのどういった部署に配属になられたんでしょうか。
はい、私は電気工学科だったので、はい、電気回路の設計者として入社をしました。
設計者としてはどのくらいやられたのでしょうか。
実は20年ぐらいした頃にですね、思うところはあって、やりたいことを目指すものっていうのがやっと30代ぐらいになって見えてきて、
はい、
で少し道を変えようとソニーの中でですね、設計からビジネス側へという転身を図っています。それが2003年4年ぐらいですかね。ビジネススクールですね、いわゆるグロービスさんというところなんですけれども、そこに通わせていただいて、数年かけて基礎知識というかを身につけた上で転身をですね、上司と掛け合ったということ です。エンジニアってやっぱりものを作りたい、新しいものを作りたいという思いでやってるので、私だけではなく仲間も一緒にですね、新しいアイデアなんかをよく話し合って、若者でこう提案書みたいなのを作ったりしてたんですけれども、やっぱりビジネス的な観点が欠けているものですから通らないんですよね、提案が、うん、なんか面白いけど、うん、本当にビジネスになるんかいなとか、うん、そういうことでこけてしまうっていうのがほとんどで、うん、こうやっぱちゃんとビジネスのことを学ばないとやっぱ話聞いてもらえないわと、うん、物を変えられないわというふうに思った次第です。
どういった部署に配属になられたんでしょうか。
事業企画という名前だったんですけれども、まあ、本当に事業を戦略を立てて、まあ、小さなビジネスユニットの割と上から下まで全部やらせてもらった感じなんですよね、はい、戦略立てて商品を企画して、販売会社にこう受け取ってもらう、その価格も決める、仕切り値も交渉する、うん、まあね、社外とも交渉するところですね。
そして現在のこのエネルギーという分野にはどのようにつながっていくのでしょうか。
まあ、きっかけはソニーの社内での動きだったんですけれども、はい、遠く離れた本部でですね、スマートグリッドのどうやら事業を検討されていたらしく、私は知らなかったんですけれども、うん、まあ、そこと縁があった、たまたま同じ部署の部下がですね、あそこで探している人材はどうやらその只野さんが、はい、とってもぴったり僕のイメージに来るんだけれども、行ってみないかみたいなことを部下から言われて、
はい、
で僕は全然その時は興味も知識もなかったんですけれども、うん、ちょっと調べてみると面白そうだなと思って、どんなことやってんのって話を聞きに行ったら、まあ、意気投合してやっぱりあなたみたいな人に来てほしいって言われて、スマートグリッドのビジネスリーダーをやることになった感じですね。
その当時その部署が求めていた人物像というのはどういうものだったのでしょうか。
おそらく、まあ、リーダーシップ発揮して、でその戦略を立てて実行までやりきれるみたいな、うん、そういうものだったんじゃないかと思うんですけれども、その部下が何をもって僕って言ったのか正直聞いてないんですけれども、うん、多分その頭でっかちで、論理だけ立てるんじゃなくて、まあ、ちゃんとやりきることも含めて、まあ、一応経験をしていたので、その時にはですね、そういったことだかなと思います。
そしてその新事業にジョインすることになった先でどういう動きになったのでしょうか。
やはりソニーという大きな会社だったので、はい、まあ、数年間で何百億何千億という事業になるような、まあ、道筋を描いてその実行をやってくれという話だったので、はい、結構グローバルですね、国内だけではなく、まあ、当時スマートグリッドといえば欧米が先行していて、まあ、そこでの活動、それが中国、アジア、まあ、またにかけて、まあ、全世界でいうと本当に80人ぐらいの人が関わって結構大きなプロジェクトに参加し、単に何でしょうね、世の中で行われている実証実験のように、うん、なんかこう実験するではなくて、ちゃんとビジネスエコシステムを作り上げるという、まあ、ソニーであればエンタメなんかも絡めながらですね、ピクチャーズエンターテインメントなんかも巻き込みながら、
はいはい、
お客さんが楽しんでエネルギーを、うん、地球にいい方向に向かわせられるというような行動変容を伴うようなですね、社会を変えようという思いでやっていて、まあ、私としてはちゃんと一歩一歩前に進めていたところではあったんですね。
外部に出ることになるんですよね。
その結果そうなってしまうんですけれども、はい、2012年ぐらいにソニーがゼップ長の時代がございまして、
はい、
まあ、10年以上前なんで皆様、まあ、覚えていらっしゃらないかもしれないですけど、第二次ソニーショックとか言われたりですね、して全ての新規事業をストップさせました。
ソニーもだいぶ安かったですもんね。
そうですね、どうなるかと言われた時代があったんですけれども、その時にソニーの、まあ、経営陣の英断としては、やはり土地勘のない新規事業は全部ストップさせて、 ある程度土地勘があったり、はい、まあ、強みが今もしっかりあるようなところに集中するというのが選択で、その選択が正しかったから今のソニーがあると僕も思ってますし、良かったんだと思ってますけれども、まあ、結果して土地勘のないエネルギーみたいなところっていうのの事業は、まあ、全てストップと、でその中で経営陣と、まあ、喧嘩ではなくてちゃんと前向きな話をして、もしもその支援してくださる投資家であったり企業があるんであれば出してあげてもいいよと、まあ、有効的にソニーと話し合った結果が今になっています。
そして現在に至るということですけれども、ここまで振り返ってご自身でどのようにお感じになられますか。
ソニーという会社にいたら、それはそれで楽しいし、しっかりとした成長を遂げられたのかなと思う反面、これだけこの11年っていうのは本当に冒険に富んだというかですね、まあこの45から56に至るまでの11年間で、この年でこれだけ大冒険ができたというのも人生の中では、まあ悔いのないというか状況で、まあ決して楽な道ではなかったですけれども、まあ、これからの道もですね、まだまだ冒険があるんだろうなと思って、全然やっぱり活気が違いますよね。多分、
ありがとうございます。さて皆さんいかがだったでしょうか。この後は事業内容などについてじっくりと伺っていきます。 企業トップが語る威風堂々。さて後半で藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの多田野さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はエネルギーデータを活用して電力の効率利用とカーボンニュートラルに貢献するソリューション、まあ、これを提供されているということなんですけど、具体的にはどんなサービス、今まで多いのは電気を作る側という形なんですけど、使う側ということですか。
おっしゃる通りです。さっき少し触れましたけれども、うん、再エネ普及には、うん、消費側が変わらないと、まあ、うまくない
っていう、作る側ばっかしなんか太陽光だとか風力だとかなんとかって言うけど、実は使う側も意識を変えないといけないということですか。
そうなんですね。すごくシンプルな例を言うと、はい、昼間に太陽光がカンカンでいない時っていうのは、はいはいはい、今太陽光が余ったりするっていう時々ニュースになってると思います。そういうふうに時間帯別に電力というのも、うん、発電が多い時には多い消費を、うん、少ない時には少し抑えてというような、うん、そういうサイクルになっていかないと地球が持続しないというのが、うん、まあ、基地でグローバルの課題でもあるんですね、うん、そういった意味では消費を知ること、うん、消費を場合によっては誘導したり変容させていくことというのが重要性を増しています、う
ん、最低限だからまず消費してるの可視化、分かデータとして見なきゃいけないということですか。
そうですね。でもちろん消費者がそれを見てですね、うん、省エネ活動するっていうのは、うん、楽しくないかもしれないですし、うん、それだけではですね、うん、それが本当に美しく普及していくっていう、うん、単純な話じゃないと思ってます、うん、で一方でその電力会社さんが、うん、コストになるような電力調達の仕組みも、うん、そこに向けてですね、うん、どんどん変わっていってまして、うん、結果的に電力システムが、うん、そこに向けることによって電力会社の利益につながるような仕組みに今なってるんですね、うん、そこを助ける、そんな事業をやっています。
だから電力会社向けにこの AI 人工知能を活用して電力調達コストを最適化するサービスとか、一般消費者向けのこの電力可視化アプリ、これを展開されているということですか。
そうですね。両にみでやってるんですけれども、うん、我々は電力会社といってもですね、うん、昔からある電力会社さんから新電力さん、うんうん、いろいろあるんですけど、実は日本全国には700社以上もの電力会社
が
存在していて、あ、はいはい、アクティブに活動されている方だけでも400社以上あると言われています、うんうん、その中で先ほど言ったその消費側を変えようとか工夫しようとかって取り組んでいらっしゃるのは、おそらくまだ1割にも満たない数だと思うんですね、残りの9割の皆様により電力会社さんとしても取り組んでいただきたいですし、そのお客様である消費者様にもですね、うん、10年かかるか分かりませんけれども、うんうん、よりこう地球に優しい行動に変わっていくような一助になればと思って事業を行っています。
現在御社のこの主なお客さん電力会社ということなんですけど、現在取引者数とか市場規模どれぐらいあるものなんですか。
今私どものお客様になっているのはせいぜい10社足らず、
まあ、それぐらいの400あるうちの10社、
はい、ほんのそれぐらいなんですよ、
ま、少しと、
はいはい、でそれでいて先ほどそのこういった消費者側の行動変取り組まれている方も1割に満たないと申し上げた通り、うんうんまあ、つまり40社ぐらいだと考えますと、うんうんうん、市場シェアでいくとそうすると 20% を超えるかもしれないというぐらいですので決して小さくないんですね、うん、でここがしかしこう世の中的には経済産業省の方もおっしゃってますけど、40社ではいけないわけですよね、う
んうん、みんなが変わらなきゃいけない、
変わらなきゃいけない、はい、とすると、まあ、市場規模の成長としてはこれから10倍になっていく、まあ、はずであり、まあ、そういうふうに我々も、まあ、導けるような活動をしたいと思っております。
だから電力会社、まあ、新電力含め旧の電力会社、まあ、これも含めてお客様ということですよ、うん、
その通りです。
なるほど、はい、で今期はこの営業黒字化を見込まれているという形なんですけど、今後どうやって成長させていくんですか。
今期は営業黒字化を見込んだ後ですね、うんまあ、この後はやはりこう、うん、私どもとして電力会社様向けのサービスをラインナップをこう拡充していったり、まあ、もちろんサービスを広げていくところっていうのが、うん、肝になってまいりますので、うん当社全体の7割を占めるエンジニア側が7割を占めるんですけれども、うんうん、その組織でですねよりこうサービスのラインナップを拡大して、うん、電力会社様により広く浸透していけるような、うんうん、活動を心がけております、う
んまあ、ガスだと例えば原子力とか火力とかずっと24時間365日ほぼほぼ動いてるから、うんまあ、その電力という形で言えば難しくなかったけど、最近やはり風力とか太陽光とかこの再生可能エネルギー、時間によって全然電力の発電量が違ってくる。やっぱそうすると電力の効率利用、
これがさらに重要となってくるということですか。
まさしくおっしゃる通りです、うん、で、いわば自然エネルギーは気まぐれな発電ですよね、
う
ん、
そうですよね、はいはい、
で今までは消費は気まぐれだけれども、うんうんうん、発電は計画できたので、
あ、そうですよね、
それで需給を調整できたんですけれども、気まぐれと気まぐれのバランスを取っていかなければいけない世界に、
で暑かったらみんなでクーラーみんなつけてでガンガン電気使うと、
でよりそれは本当日本だけではなく世界中で課題になっていて、うんうんうん、でその気まぐれと気まぐれをどう IT を使って解決していくかというのはもうグローバルの課題です、
うん、これを考えるっていうのもいわゆる AI 人工知能、まあ、これを活用するとよりよくできるということですか。
そうですね。
なるほど。今後はだから本当に御社の場合は電力会社の数も増えていくっていうところと一社あたりの売上高、もうこの掛け算だから結構今後大きな成長を期待できますよね。
そうです。我々としては長い目で見て短期的にはいろいろな浮き沈みあると思うんですけれども、うん、そういった中でも長い目で見て地球が求めている、うん、レベルの話ですから、今おっしゃられたように電力会社ももっと今の10倍ぐらいこういう活動をしなきゃいけないと思いますし、そのサービスラインナップやれることというのもどんどん増えてまいりますので成長の余地があると思ってます。
そうですよね。で今後はまあ日本っていうのがある程度いけばまた海外っていうのもまたこれ大きなマーケットとして残ってますよね。
おっしゃる通りで、すでに私ども英国ケンブリッジにはですね、ブランチを作って欧州展開を図っていますけれども、欧州のみならずアジアもアメリカも、グローバルにこの
市場に、まあ、そうですね。エネルギー使っているのは全世界ですからね、
はい、しかも課題は全く同じですので、皆さん向いてる方向同じです、
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
採用出馬という四字熟語を挙げさせていただきます。
はい、なぜ選ばれましたか。
いわゆる採用が馬という話がありますけれども、この11年間先ほど申し上げたソニー時代の20年よりも、その前の私の人生の何十年よりもですね、この11年ということで起きた、本当に波というのが、その前の30年を凌駕するほどの大きな荒波があって、その度にやはりその心も頭もですね悩まされるわけですけれども、やはりこう本当にいいことがいいことにつながるばかりではなく、その逆もあったり、いろんなことが起こるので、一喜一憂しないというのもそうですし、どんなその困難に巡り合っても前を向けるようにするし、逆にすごくいい時でもですね、手綱を引き締めるというようなことを考えながら、過ごすようになりました。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード281A 東証グロース上場インフォメティス代表取締役社長ただの太郎さんでした。ただのさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはインフォメティス代表取締役社長ただの太郎さんでした。そしてただのさんの選ばれました四字熟語は採用出馬でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。